5課、レッスン5ですね。5日目、5日目、順動詞。ページは24ページと25ページ。1番からいきます。いつもの通りに、英語の得意な人は1問20秒以内で全部やった後、テープまたは CD、聞いてください。そして、苦手な人はいきなりこの音声を聞いて赤ペンを握って知識を急速に入れてください。1番目、プロミスがあります。プロミスはトゥー不定詞を取ります。My mother promised to give me some money. My mother は、私に3万円をあげると約束した。ね。ということなんですけども、これはね、プロミスというのが、プロミス to と取るのは、約束するというのは今から先のことです。今から先のことを表す未来思考は to 不定詞と覚えてください。一番大きいのは hope to、計画するの plan to、欲しいの want to do、したい。こういったものと同じように to を取ります。それでは動名詞を取るのは何か。それは後やがて出てきた時で説明します。2番目は start はどちらでも取れます。start to、begin to、starting 形、beginning 形と。だからこれは B しかないです。Haven't you started writing the answer? 返事を書くのを始めたんじゃないのという意味です。Haven't you というのはじゃないのとは日本語に訳すときのあやですけども、だよねと考えした方がいいです。それでないと Yes, No の答え方がわからなくなります。相手が Haven't you って聞いたときはだよねと聞いたと思ってください。だから Yes の人は Yes。いや違う人は No と答えるということです。3番目、Did you remember? これは to 不定詞を取るか、動名詞を取るかということがポイントです。それ以外は全部違います。Remember が動名詞を取ったら過去思考。to 不定詞を取ったら未来思考です。あなたはバターを買うのを覚えてましたか?という意味で未来思考です。何々するのを覚えてる。だから D です。これが ing 形だったら、バターを買ったのを覚えてましたかとなります。4番目。He stood with his arms folded, thinking about his family in America で、with A イクオール B の関係です。だから彼が立っていたんです。with A イクオール B の状態で、腕を組んだ、腕を、フォールで折るという意味ですけど、まあ折るようにして組んだんでしょう。で、状態で、with です。で、thinking は、thinking 行くした、してという分詞です。standing となっています。何々して立っていたという感じで訳すべきです。だからアメリカにいる家族のことを思い浮かべながら腕を組んで立っていたわけです。これを with の不対状況と言います。すなわち with A イクオール B の関係になることに注目してください。すなわち A イクオール B の状態でネクサスがあるんです。彼の腕イクオール折りたたまれている with 状態でという意味なんです。こういう時に with A イクオール B の不対状況の関係と言います。5番目。All you have to do is wash the dishes. で A になります。その理由は、is の後に wash は来るわけねえぞと普通は覚えてください。だったら、あなたがしなければいけないすべてとは皿を洗うことだ。ことなら to wash です。だから to wash が正解なんです。しかしアメリカイングリッシュではその to が落ちることなんです。まあ発音すると聞こえないからでしょうね。All you have to do is wash the dishes. で to wash ぐらいで。で、to があってもなくても相手は wash the dishes ということがわかるからでしょうかね。いずれにしても文法としては違うんですね。だけども to を省いてもいいようになっちゃったんです。でたらめですわね、実際。で、訳はね、あなたがしなければならないすべてはとは、あなたは何々しさえすればいいっていう有名なやつです。だからその皿を洗いさえすればいいっていうんです。だったら書き直せるでしょう。You have only to wash the dishes. または、you only have wash the dishes でもいいでしょう。you only have to wash the dishes でもいいでしょう。6番。Grandmother will be pleased to see the baby. で、be pleased to. これは be glad to, be happy to なんかと同じように、to 生かして堂々という、to 生かして感情を表すことができます。to 生かして嬉しい、to 生かして悲しい、to 生かして驚いているとか、喜怒哀楽。そういう時の何々して堂々ってやつでよく使うでしょ。驚いたわ。We were surprised でしょ。To hear the news. そのニュースを聞いて驚いたとか。こういう形が to 不定詞のことべきしてためのしてという形です。だからベイビーに会って会うことをして満足して喜ぶだろうです。 please は喜ばすという動詞です。だから喜ばされるだろうから満足するだろう。7番、They don't understand how to answer the question. これ中学2年。I don't know how to play tennis. テニスの仕方を知らない。の know が understand に変わっただけ。だから、その問題の答え方がわからないというんです。They don't know how to answer the answer と全く同じ。How to 動詞の原型。ね、B も D もそれに反しています。A は to answer だったことを理解できないとなるから、それを how to というわけでしょ。どのように答えるかをということになるといけない。8番、need は、必要とするという肯定文の時は、そのまま動詞を使って need to となります。want to と同じに使います。ところが、否定文になると、need が助動詞に変わります。だから、否定文になるとここは we needn't talk となります。それに気をつけてください。んで、疑問文の時も変わるといえば変わるけど、今頃あまり言いませんね。need we とかは。do we need to の方が多いと思います。9番。これは cannot afford to にチェックしてください。何々する余裕がないという意味です。afford というのは何々する余裕を持つことです。だから afford a new car でも同じような意味です。to 不定詞を使うこともあるというわけです。だから私たちは新しい車を買う余裕を持てなかったという意味です。cannot afford to と覚えてください。はい。もちろん、なんとかなければ余裕があるですよ。10番、有名な問題です。なぜ seen になるか。seen from this angle というのは、このアングル、角度から見れば、the rock looks like a lion。その岩は、ライオンのように見えるというんです。見ればなら C で、B の seeing でいいんじゃないですか。っていう人、いると思います。でも、ダメですよ。その理由はですね、主語を見てください。カンマの後にある the rock が主語でしょ。だから岩が見えるのはそこの角度から見られればでしょ。岩からすれば岩は見られる方でしょ。だから分子構文の分子は主語に一致しないといけないからseen なんです。 being seen で being が省略されているわけです。だから being seen from this angle のことなんです。 seeing を主語にすると they とか we とかあるということになります。11番、busy は ing 形を取るか with を取ると覚えた方がいいです。busy ing というのは本当は busy の後に on があったと考えた方がわかりやすいですね。busy on ing 形、on 以下のことで上で忙しい。そして on が落ちたと。すると同名詞ですけど、まあ、on が落ちてしまったら分子のような感じになりますよね。preparing して忙しいと。だから文法学者の人は2班に分かれると思うんですよ。まあそんなことはどうでもいいですよ。それは、ま、文法学者に任しておけば。皆さんは、busy ing 何々して忙しい。ね。そして、with 関して忙しいで、busy with。この二つを覚えてください。だから、my mother is busy with。ね。何にしましょうか。ハホマーク、宿題で忙しい。で、busy ing。preparing で忙しい。dinner で忙しいと。because 言い方から、5人お客さんが来るから。12番。Have you considered moving out of the city? で、consider 移動名詞、ing 形。move out を引っ越す。この街から引っ越すということを考えたことがあるかという意味ですね。consider は考えるという意味ですけど、よく考えるという意味です。よく考えようです。はい、ここでじゃあ言っときましょう。どういう時に動名詞を取るのか。これはね、一つの一定の慣用的なことがあって、必ずしも過去思考というわけじゃないんです。それはね、メガフェプス、クリッドと覚えるといいです。メガフェプス、M-E-G-A-F-E-P-S でしょ。メガフェプス。で、ハイフン。クリッドは C-R-I-D。メガフェプスの M は、マインド、嫌がる構うのマインドと、それから、メンテイン、維持する。これが同名詞を取ります。で、メガ、A は、E は、インジョイとか、エスケープ、楽しむとか逃げる。これが取ります。で、がは、G は、give up、やめる、放棄する、give up smoking、タバコをやめるとか。が、め、がで、A は、avoid、避けるという意味。feps のフェは F。F は finish です。終える、ing 系。中学でやりましたね。で、feps の E。E は先ほど言った、enjoy か escape。ps は P は、これは postpone、延期するとか、2語で put off とかあります。s は、皆さんご存知の stop です。 これ以外にもあるけど、大体これがいいって言うわけです。それがクリッドのク、シー、お待ちかね。これがコンシダーです。それでクリッドの R、R はリコール、思い起こすという意味のリコールイング形というのがあります。I はイマジンです。何々を想像する。イマジンイング形なんですね。だから彼が本を読んでることを想像すれば、イマジン his reading books になるんです。で、D は deny、そうでないよという否定するという意味です。denying 形。これを私が完璧に私が発明したわけじゃないですけども、昔あったものに組み合わせて私が作ったやつです。メガフェプスクリッドと言います。同名詞を取る代表的なやつは、古代エジプトの数学者の名前みたいな感じですけど、メガフェプスクリッドと覚えましょう。で、次行きます。次はね、Tom did well、ね、considering his age となります。Tom よくやった。彼の年齢を考慮すれば、または考慮しても、分子構文になります。だから、considering his age を前に持ってきてもわかります。だったら、主語が Tom なのに、Tom から見れば、Tom は考慮される方じゃないかという疑念が起きますよね。でも、considering 何々っていうのはね、もう寛容的で、私たちがっていうことがあるっていうことが、暗黙のうちに容認されてるんです。だから、taking into account とかいうのも considering、we が省略されているんです。だから、we considering と考えたらわかると思います。次は14番。would you の後に何が来るか。would you like? もちろんいいですけど、would you like は何々なさいませんかというでしょ。これおかしいでしょ。would you mind でしょ。would you like だったら would you like to でしょ。would you like to go there とかね。mind in 系。メガフィプスはクリッドです。だから、Would you mind holding this bag for me while I open the door? ちょっと窓開けとる間、ちょっと持っとってくれんかという意味でしょうか。だけど、mind は嫌かという意味の言葉だから、構いませんよって答えないけんから、No って言わないといけませんよ。No, not at all.、ね、15番、I'm sorry for. For 以下に対してごめんって言ってるわけです。あなたの手紙をすんな。ね、すぐに。出さないのでごめん。それとも出さなかったのでごめん。それは出さなかったのでごめんでしょ。だったら for の後は時制がずれないといけない。だから answering じゃダメ。answering を一つ ずらすと having answered ってなる。これが、完了動名詞。時制がずれるとき have プラス過去分詞になる。順動詞は。だから not having answered で出さなかったことに対してごめん。2番の1、Please excuse me for being late. For の後は動名詞が来る。Be の動名詞は being。遅れてごめんなさい。だからするとここは遅れて今まで遅れたことだから having been、ね、late じゃないかっていうことももちろんある。その通り。だけど文法的にはその通りだけども理由を述べるときにはね、理由というものは必ず過去に起きたことだから。Thank you for でもそう。それから、叱るでも。He's called, he was called for. 何々でも。怒られたようなその前に怒られてるわけだから。何かやる前に怒る人いないから。だから、for の後の場合は許されることが多い。15番だって許されるようなもんだけども、これは、やっぱ書いてなかったということがやっぱり強調したいからこうなった。普通、for の後は同名詞のままで、過去のない一つ前とずれたことを表す。はい。これは being late は今遅いのっていうことでしょ。excuse me してるのは。だから、もうちょっとぐらいの過去だから、いいというふうに考えて。2番目は mind が先ほど言ったようにメガフェプス D だから同名詞を取って、開けることを嫌がられますか構いませんかというふうになる。だから構う人はイエスよ。構わない人はノーよ。3番目は the fall in the value of the dollar。だからドルの価値の下落。will enable you to export more goods. で、enable A to ニョロニョロにチェックして。enable は in は働きかける。able はできる。あなたに to 以下ができるように働きかける。ということになる。より多くの品物をエクスポーター、輸出するように指すことを可能にさせる。すなわちドルの価値が落ちたから、より多くのものを輸出できますよねっていう意味。4番目、I vaguely, 曖昧に、ぼんやりと、remember, 覚えている。 seeing でないといけない。彼に会うことを覚えてるじゃなくて、会ったことを覚えてるじゃないといけない。理由は last Sunday だから。先週、通りで彼に会ったことをおぼろげながら覚えている。remember の後に to が来るのは未来思考。ing が来るのは過去思考だったよね。もういい加減に覚えましょう。あと forget と try。浦島太郎の話もしたよね。3の1。You are required to turn でないといけない。理由は require にある。require は要求するという意味。要求するというのは今から先のことになる。未来思考。だから to 不定詞。だから you は to 以下するように要求されている。turn in 熟語で提出する。your research paper。research paper はレポート。by Monday の by に気をつけて。月曜までにという締め切り。till はまでずっと。2番目はね、is very helpful に気をつけて。とても役立つのは何か。主語は何かということ。そうすると use のとこまで戻るはずだから using でないといけない。使うことが主語。だから the dictionary を使うことが。to 以下は就職語。to find out meanings for unfamiliar words は。これ絶対 words は主語にならない。is の前にあっても。なぜならば words の前を見ると for があるもん。前置詞がついたものは就職語だ。だからよく知らない単語の意味を見つけ出す、調べるのに辞書を使うことは very helpful となるから using が to use にする。3番目、I have so much homework tonight. 今晩はあまりにも宿題が多いと。I'm not going to have any time to watch TV.、ね、この be going to は予定、予測。テレビを見る時間が全然ないようだっていう。だからこの to はウォッチするための時間ってなる。すなわち to は方向じゃない。ためのという意味になるときの to 不定詞。だから to watch TV でテレビを見るための時間となる。4番、I spend most of my time reading books at home on the weekend. 私費やすほとんど私の時間。ときたら ing 形。これは spend 時間 ing 形。もともとはスペンド時間オンイング系だったはず。私は多くの時間をオン以下の上に費やしたから。そのオンがなくなったから、動名詞でなくて分子という人も出てきただけ。私はもうこれは動名詞であってオンが消えたという施設の方に立ちたい。しかし文法学者としては二つに分かれる。私は私の時間のほとんどをオン以下の上に費やす。これの方が本当いい。だけどお金の時にはまだオンが生きてるよ。ね。I spent a lot of money on the books とか使うよ。週末家でね、読むのにほとんどの時間を費やすという。覚え方、spend 時間 ing 形、spend お金 on 物とか、そういう感じ。5番目、It will take centuries for scientists to understand the life cycle of comets. これは it to になってるけども、実はこれは天気天候時間のあの it。だから take はかかる。だから it は訳さないでいい。for 以下が to 以下するのには century がかかると訳す。だから for 以下が to 以下するのには何世紀もかかるでしょうとか。この take はかかる。必要だという意味。for a to ニョロニョロというスタイルはとてもよく出るので覚えておく。a が to 以下するのに、a が to 以下するためにという決まり文句。だから scientist の後は to が来ないと、for a to ニョロニョロの形はできないから、サイエンティストがアンダースタンディングするのにってなるから、アンダースタンディングの因果を抜けないといけない。何を？ Life cycle of comets。だから、コメッツの寿命というか、どのぐらいその彗星がね、ずっと存続しているかということは、Life cycle で寿命でしょ。コメッツの寿命を理解するのは何世紀もかかるじゃん。まあ、ただ何万年周期で来るとかあるじゃない。ね。次、not knowing the meaning of the word で、カンマだから分子構文。その子単語の意味を知らなかったので、I cannot answer the question。これ中学1年じゃない？ cannot は、助動詞。動詞を助けるものは何がある？ can。だから、may、must、shall、will とかあるよね。その後は動詞の原型でないといけないもん。助け取るんだから。過去にしたり、過去分子にしたり、因果形しといて。だから、answer。cannot にポイントがある。7番は many companies will eventually be smaller. で、これ切る。多くの会社は最終的には小さくなるだろう。より。 イデンチャリーで最終的にはファイナリー。結局は終局的には。で、because の後ね、using って書いてるから同名詞のようだけど違う。using communication technology will ってなってるから。だからこの because は接続詞。主語と動詞を取ってるものを接続詞という。だから、この because は、前置詞じゃない。using communication technology は主語だ。だからコミュニケーションの科学技術を活用することが will make it easy to だから it を簡単にするだろうってなる。it は to 以下 it to go だから find し work することを簡単にするだろう with outside resources outside resources っていうのは自分の会社よりもよそのということかよその他のところにある資源を見出しそれを work with それと、活用するというかね、それと共に、ワークする。それを持って仕事するでもいいわね。の、いずれにしろなんでイングじゃダメかというと、アンドで結んでるものはファインドし、ワークするからよ。見つけ、働くからよ。だから、これは、アンドに線引いた方がいい。アンドというのは、遠い接続詞って言って、前のやつと後ろのやつ、右のやつと左のやつというものが同じレベルの時に使うわけ。だから同じレベルならば、find ならば、work でないといけんわけ。それを、わからんといけんね。そうすると、多分できてくると思うんだけど、find と work ということになる。ね。だから、多くの企業は結局は縮小化していくだろうと。なぜなら通信技術の利用というもので、外部の、ね。人的資源というものね。human resources な、そういうこと。human resources な人的資源だけども、この場合は outside resources で書いてあるから、人的資源とだけは限らんかもしれない。外部の人的資源を見つけたりと。ね。それから、それらと共に働くとなってるから、人的資源の方がいいかもしれませんね。共に働く。はい。そうすると、人材の時にはヒューマンリソースとしてほしいところがあるけど、リソースだけでもありますね、人材。いずれにしろ、find and work が結びつけられている and であるということを見抜かないとダメ。で、it という構文になっているということ。そういうことが見抜ければ、ここは文章が長くても関係ない。そしてこれで間違ってる場所というのは、これはレッスン5だから、順動詞だから、動詞の使い方だけ見ればいいわけ。1番はターニングのところ。2番はユースのところ。3番目はウォッチのところ。4番目はリードのところとかスペンドのところ。5番目はウィルテイクとか、それからアンダースタンディングのところ。6番目はノットノーイングとかキャンナットアンサーのところ。7番目はウィルイベンチャリービーのところとか、メイクイットのところとか、ワーキングとか、ファインドのところだけでしょうが。だって、そういう風な問題なんだからしょうがないじゃん。1番、2番で1番はアーリクエアで合ってるかどうかとか、2番目はトゥーファインドアウトが合ってるかどうかとか、それはあるけどね。そういうことで3番は I'm not going to というのが予測予想を表すという意味だってあれば分かればいいわけだというようなとこなわけそういったことで大体の知識を早急に入れたら20人23人戻って勉強するといいんじゃないかなそれでは終わりましょう。